ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員有機亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の有機亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は夏休み中の放課後児童クラブの課題についてお話します。7月29日付朝日新聞に、子ども家庭庁と文部科学省が連携して、全国の放課後児童クラブ、学童クラブですが、その待機児童数16,800人の解消に向け連携を加速するという記事がありました。記事では、全国の学童保育の待機児童数は16,825人と高止まり、子ども家庭庁と文科省が連携することで、学校施設の活用を促進して、受け皿整備を加速させたいとしています。この記事によると、放課後児童クラブの待機児童数は、2015年に約1万7000人にまで増えたとあって、中でも都市部で増加したそうです。国は小学校の空き教室を活用した学童保育を整備、各家庭科などの特別教室を放課後に利用して待機児童対策に乗り出す自治体もあるが、午後は教室を開けておくといった細やかな対応が求められているとして、自治体では学童を所管する福祉部局と教育委員会との連携強化が課題になっていたと記事にあります。また子ども家庭庁と文科省の2つの省庁は、来月中にも連名で効果的な教室の活用方法を例示するなどした通知を発出する予定として、年末に向けてさらなる対応策をまとめると、こういうことです。府中市でも小学校4年生以降は学童保育が利用しにくい状況となっています。この点について市長宛に要望書を提出したことがあります。府中市の回答は、学校敷地内または隣接地での建設地の確保が困難な状況となっているために、学校から離れた場所でも最適な適地があれば新規増設を検討しています。また市では、入会要件を満たす小学校1年から3年生及び障害のある児童のすべてを受け入れており、4年生以上の児童は定員の空き状況に応じて受け入れをしています。今後は学校施設建て替えの機会を捉えて施設の充実に努めるとともに、学校施設などの活用をはじめとするハード面の整備について引き続き検討していきますと、こういうのが市の回答でありました。ぜひ今回の2つの省庁連携による対応について、私も9月の府中市議会決算委員会というところでも質疑をしたいと思っています。2つ目の課題は、7月31日付東京新聞一面に、夏休みの学童保育で常態化、朝の開所準備業務と認めずと、こういう見出しで江戸川区の学童保育のケースが紹介されています。内容は、学童クラブの朝の開所準備が職員にとって業務として認められず、職員のサービス上残業状態になっていると、こういう訴えが寄せられたそうです。記事では、職員の出勤時間は午前8時と決められているが、夏休み中は20分前に来るようにとあって、朝から部屋の掃除、換気、消毒、保護者からの連絡など汗だくの解消業務とのことで、記事によると、ある職員の場合、契約上の勤務時間は週 29.7 時間で、朝のサービス残業は週4日勤務で計算すると合わせて 1.20 倍時間ほどになり、勤務時間全体に占める割合は決して小さくないと、このようにありました。この記事では、江戸川区の教育推進課の担当者の声として、前日の学童閉所後に物品の配置や名札の準備などを済ませており、朝は仕事がないのが原則、若干早めに着くのは一般的だと、このように説明していますが、このコメントに対し、全国学童保育連絡協議会の方は、これらは時間外労働の形で現場の職員の全員に支えられている、きちんと賃金を支払うべきだとコメントしています。 まあ、ぜひ今回のこの江戸川区の学童クラブの職員のケースについて、まあ、府中市の場合は一体どうなっているのでしょうか。まあ、ぜひこの辺は大いに気になるところです。公務の職場でサービス残業が横行しているということはよろしくありません。まあ、9月の市議会決算委員会というところでもこの江戸川区のケースを参考にぜひ質疑をして、私ももしサービス残業の実態があれば是正を求めたいと思っています。今週は夏休み中の放課後児童クラブの課題などについてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題についてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。